ください。聖書を2箇所朗読します。はじめに旧約聖書1153ページ、イザヤ書56章1節から8節、続いて新約聖書291ページのローマの信徒への手紙12章1、2節でございます。主はこう言われる。正義を守り、恵みの技を行え。私の救いが実現し、私の恵みの技が現れるのは間近い。いかに幸いなことか。このように行う人、それを固く守る人の子は、安息日を守り、それを汚すことのない人、悪事に手をつけないように自戒する人は、主のもとに集まってきた異邦人は言うな。ご自分の民と私を区別される。主はご自分の民と私を区別される。と。宦官も言うな。見よ、私は枯れ木に過ぎない。と。なぜなら主はこう言われる。宦官が私の安息日を常に守り、私の望むことを選び、私の契約を固く守るなら、私は彼らのために常しえの名を与え、息子娘を持つに勝る記念の名を私の家、私の城壁に刻む。その名は決して消し去られることがない。また主のもとに集まってきた異邦人が、主に仕え、主の名を愛し、そのしもべとなり、安息日を守り、それを汚すことなく、私の契約を固く守るなら、私は彼らを聖なる私の山に導き、私の祈りの家の喜びの祝いに連なることを許す。彼らが焼き尽くす捧げ物と生贄を捧げるなら、私の祭壇で私はそれを受け入れる。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれる。追い散らされたイスラエルを集める方、主なる神は言われる。すでに集められたものにさらに加えて集めようと。新約聖書ロマ書12章291ページ下の段でございます。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。あなた方はこのように習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。祈祷を捧げます。私たちの救い主、主イエス・キリストの父なる神様、あなたがお作りになった自然界では、今秋の実りと収穫の美しい時節を迎えています。そのような中にあって、私たちもあなたからいただいてきた数々の恵みに応えて、信仰の果実を御前に捧げることができますよう、この礼拝をあなたが祝し、ふさわしく導いてください。長らく弓道に励んで来られた方には、洗礼への決断を、また教会の交わりに生かされて研鑽に励んできた方には、さらなる献身の決意を新たにする機会とならせてくださるように祈ります。優秀には、この教会から天に召された方々を覚えて、 昇天者記念の礼拝を持つことができ、多くのご遺族を迎えて礼拝を捧えることができました。このことをありがたく心より感謝申し上げます。天にあっても、地にあってもあなたを讃え、御救いの恵みに預かって生きる私たちであることを思い起こす機会とならせてくださいました。ここに捧げる礼拝をどうか、あなたが御手のうちに置いてくださり、先人の信仰を受け継ぎ、あなたの御業を今の時代に伝え、地の塩、世の光となって、あなたの道を伝えて生きるものとならせてください。来週より、大降雪に入ろうとしています。巡り来る行事を楽しみとして過ごすばかりでなく、どうか救い主をそれぞれの心に、家に、教会に新しくお迎えする恵みの時としてならせてください。季節の変わり目にあって、体調を崩しておられる方々を思います。どうかあなたの癒しの御手に預かって、一日も早く回復できますように、また看護にあたる方々をどうかあなたがお支えくださるように祈ります。日々弱いを重ねる中で、教会に来ることのできない方々を覚えて祈りを合わせます。どうかあなたの恵みによって健やかに日々を過ごすことができますように、これらの至らざる感謝と祈願下に祀る私たちの主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。教会の暦では週末終日と呼ばれています。そして来週11月27日はいよいよクリスマスの時節を迎えて、大降雪第一終日になるわけでございます。教会にとって本日は一年を締めくくる最後の週となるわけです。物事に始めがあるように終わりも訪れます。人の一生も誕生時始まり、死をもって終わります。宇宙世界にも始めと終わりがあるのですが、そのありさまを私たちは見届けることはできません。創造主のみであるということです。創造主を仰ぎ信じる教会と信徒にとって、一年の始まりを主のご降誕を待ち望む大降雪から数え、週末手術に続く一週間を年の終わりとして迎える、そのような一年のサイクルの中で、私たちは創造者である神のご計臨の中に生き、また死を迎える存在であることを自覚するのです。礼拝の始めに招きの言葉で引用したヨハネ黙示録21章は、21章に続く22章とともに、世の終わり、終末を描いた中の一節、黙示文学のその頂点を占める言葉であります。誰もまだ見たことのない世の終わりですが、教会歴を通して創造主による始めと終わりを自覚してきた私たちキリスト者には、黙示録の作者と同じように描かれた終末を受け入れることができるのではないでしょうか。しかも来週から主のご降誕を覚える私たちにとって、終わりは 新しい天と新しい地へと招かれる喜びの時になるのです。そしてそのように世の終わりを想定して信ずる者にとって個人の終わりである死も救いが完成する新しい世界に招かれる喜びの時である、そういう聖書の言葉をそのまま信じて受け入れることができるに違いありません。今日の聖書には終末の喜びが語られています。見よ、神の幕屋は人の間にあって、神は人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もない。最初のもの、つまりこの地上の私たちの生と世界は過ぎ去ったからであると。終末日の礼拝にふさわしい賛美歌として、先ほどご一緒に歌いました230番、起きよと呼ぶ声があります。まあ、起きよ夜明けの物見や叫べり、目覚めよというあの、有機光さんの名訳がですね、こびりついていて、その賛美歌から離れられませんが、しかし、こちらの方が歌詞はより正確に訳されています。この賛美歌の一節と二節には、花婿の姿で地上にキリストが来られた情景が歌われ、またそのキリストを迎える花嫁の姿で私たち信徒が歌われています。対抗節とクリスマスにふさわしい内容です。しかし続く三節ではクリスマスから一転して世の終わり、信徒が神の御前で賛美の礼拝を捧げる情景が歌われています。グローリアと称えよ、御使いらと共に盾ごと奏でて、主の御座めぐりて集う聖徒たちと歌声合わせて、いまだ知らぬこの喜び、ハレルヤ、我らも歌もて褒めたたえよ、アーメン。まことに対抗節と終末手術にふさわしい死を待ち望み迎える信徒であり、終わりに臨んで祝宴に預かり、見舞いにあって共に賛美を捧げる私たち信徒にふさわしい賛美の歌であると、私はこの賛美歌があることに限りない感謝を覚えるものでございます。実はこの賛美歌を作詞作曲したフィリップ・ニコライは16世紀ルターの宗教改革が一段落し、そしてニコライ自身もカトリックからルターに共鳴してその牧師となった人で、ウェストファーレン州にあるウンナという町でルター派教会牧師を務めることになったのです。この賛美歌を作った1597年はこの地でペストが大流行し、ニコライは牧師として1週間に1300人以上も教会員の葬儀をするような忙しい時でした。ニコライは死者への哀悼と残された人々を慰めるには聖書の御言葉に基づく賛美歌以外ないことを思い、この歌と詩とメロディー両方を作ります。今一つこの礼拝説教の後で歌う276番暁の空の美しい星よ、昔の賛美歌は大変に麗しいですね、作りました。以来この二つの賛美歌は親しみを持って歌い継がれ、 ドイツではコラールの女王と呼ばれる二つの賛美歌です。彼の作った二つしかないのですが、その二つが不朽の賛美歌として全世界で歌われています。ドイツ賛美歌詞によりますと、当時苦難と人に取り囲まれていたニコライは、ある朝起き上がって、その全精神を救い主キリストに向け、キリストの愛と天上の喜びとに浸りつつ歌を作り始め、他の一切のことを忘れ、昼食さえ取ることを忘れ、午後3時ごろやっと仕上げた、そういうエピソードが記されています。二つの賛美歌のタイトルとして、ニコライは永遠の命を映した喜びの鏡、フロイデンシピーゲルデスエフィゲンレーベンズと名付けています。週末シリーズにふさわしい賛美歌ですので、ね、本日はこの2曲をご一緒に歌う、そういう喜びの日を私は本当に感謝を持って今感じているところでございます。フィリップ・ニコライの賛美歌にある通り、天と地が一つになる週末では、今まで地上で捧げてきた礼拝が天上と一つになって完成する時でもあります。いまだその途上にある私たちは、地上にあって天上でも受け入れられるようにするには、どのような礼拝を捧げたらよろしいのでしょうか。パウロは本日の聖書の冒頭でこう述べています。自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさい、これこそあなたがなすべき礼拝です。生贄については本日の修法牧師からで、永井隆博士の言葉から後ほど注目したいと思いますが、この11章一節を締めくくる言葉としてパウロが述べている、これこそあなた方のなすべき礼拝、それは一体どういうことでしょうか。このなすべき礼拝という日本語の元の言葉、パウロはギリシャ語でロギケーン・ラトレイヤと書いています。最初のロギケーンという言葉はロゴスの形容詞で、ロゴスというのは理性とか道理を表す言葉ですから、理にかなった礼拝、もしくは筋の通った礼拝という意味を持っています。またロゴスはヨハネ福音書の序文として有名な、はじめに言葉あり、あの言葉がロゴスです。ですからロゴス参加というふうにヨハネ福音書の冒頭は言われているのですが、その中のロゴスはまさにキリストを表しています。ですからキリストのような礼拝、キリストに習った礼拝というように理解することができます。以前私たちが親しんでいた口語訳聖書では、それがあなた方のなすべき霊的な礼拝であると訳されています。新共同訳のなすべきの後に霊的が加えられていたのです。このロギケインは、ロギコスという形容詞は、もう一箇所ペテロ前書、ペテロの手紙1の2章2節でも出ておりまして、これは霊の父、つまり霊的な需要、そういうふうに日本訳では訳されていますが、でも今の私の例になれば、キリストからいただいた 栄養、そういうことですね。信徒として生きるのはキリストから、私たちは滋養栄養をいただいていると、そういうこと。ロイ系に続くギリシャ語の言葉ラトレイヤは通常礼拝と訳されておりますが、仕えること、奉仕をすることを意味しています。英語で礼拝のことをサービス、サービスと言っておりますが、ギリシャ語と一致する言葉になっています。関連して礼拝を表す今一つの英語に WORSHIP、 ワーシップがあります。こちらの方は英語の先祖であるケルト語のウェルトスキッペから来ています。それは最高の価値という意味を持っています。それなくしては生きることのできない最高の価値、それが礼拝です。でもそれ何でしょうか。パウロは先ほど講読文でご一緒に交わしたあの愛の賛歌の一つ前のその出だしでこう歌っています。そこで私はあなた方に最高の道を教えます。そしてこの愛の賛歌が歌われるんですね。つまり愛は最高の価値であり、それに預かることがワーシップ、礼拝であるということです。サービスとワーシップから礼拝とは奉仕であり、最高にの価値に預かることなのです。また同時に先ほどお読みしたイザヤ書56章7節の言葉、私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれる、この言葉はイエスがエルサレムに入城され神殿を訪れた時、物売りと両替人たちがはびこっている神殿を嘆いて批判された時に、このイザヤ書56章を引用しながらこう言っています。私の家はすべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきではないか。イエスによる有名な宮清めの一節ですが、パウロの言葉とイエスの言葉を重ね合わせると、なすべき礼拝、ふさわしい礼拝、キリストに習った礼拝とはどのような礼拝であるべきかがわかります。それは奉仕であり、最高の価値であり、すべての国の人の祈りの家、それがまさになすべき礼拝であります。このようななすべき礼拝に預かる人たちは一つの共同体、交わりへと作り変えられます。そのことについてパウロはルマ書12章のそのこの後すぐ3節以下で展開していきます。人々が今まではバラバラであったのに、キリストに習う奉仕、礼拝を通して一つの体に連なる枝となって作り変えられるのです。私たちはもう数は多いが、キリストに結ばれて一つの体を形作っており、各自は互いに部分なのです。五節、兄弟愛をもって互いに愛し、尊敬をもって相手を優れたものと思いなさい。十節、あなた方を迫害する者のために祝福を祈りなさい。祝福を祈るのであって呪ってはなりません。14節、これらの頂点に15節の言葉があります。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。こうした交わり、共同体に生きる人たちは、交わりの外にいる人々に向かってもふさわしい働きをするようにパウロは進めています。 誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人の前で善を行うように心がけなさい。あなたの敵が飢えていたら食べさせ、乾いていたら飲ませよ。復讐は主に委ねて、悪に負けることなく善をもって悪に勝ちなさい。それが16節以下21節まで展開されているのですね。大学でここを読んだ時ですね、クラスの中から素晴らしいと、こうぜひありたいというふうに言ってくれて、私どもの大学は千葉さんの母校でもあるのですが、敬神奉仕というスクールボット標語があるんですね。この15節を私たちのスクールモットーにしていいんじゃないですか。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。これを T シャツにしてですね、体育の時でもあらゆる時使ったらどうでしょうかと、ぜひやってくださいと。実際に、ある運動部、これバスケット部なんですけれども、それをやりました。ついでに英語もというから、それなら前に日本語、後ろに英語でですね、 Rejoice with those who rejoice, Weep with those who weep, Romans 12:15 とこうね、書いたんです。やっぱり素晴らしいものは本当に人々に感動を与えます。日頃そういう世界でない競争社会にいるものですから、ことにこの言葉は美しく響きます。しかし美しい言葉であっても、こうした生き方は到底私たちにはできない、そういう人もいるし、また言いたくなります。ですからなすべき礼拝が大切なのです。自分一人ではできなくても、礼拝に集う人々が心を合わせて祈り、キリストがそのように生きてくださった道に習って生きることを始める中で、つまりロギケン・ラトレイヤですね、そのような愛の共同体が生まれるのです。私一人の中にはそのような力がないこと、パウロは当の初めから見抜いています。ですから今日のテキストの冒頭でこう語っているのです。そういうわけで、兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に進めるのです。こういうわけとは、まさに11章までに述べてきたことを全てを指していると言っていいんですが、とりわけルターが信仰義人の教訓を導き出したのはこの11章に至るまでですから、宗教改革記念日で私たちは思い起こさなければなりません。特にそのことを明記して、人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みによって無償で義とされるのです。できない私たちですが、キリストに習うという仕方の中でそれができるようになる。3章23節です。今、私はなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から 誰が私を救ってくれるのでしょうか。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝いたします。このように私自身は心では神の律法に仕えていますが、肉では罪の法則に仕えているのです。7章23節、私たちはこのように神の憐れみによってキリストに習う礼拝に今日再びまた招かれているのでございます。 自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさい。これがどういうことなんでしょうか。交わりの中で新しい命を与えられ、交わりの中で天に召されていく私たちにとって、生きることも死ぬことも自分一人の出来事ではないのです。キリストに習う礼拝を通して、私たちは朽ちない絆に預かる存在であるからです。パウロはこう述べています。14章の7節、同じロマ書ですが、私たちの中には誰一人自分のために生きる人はなく、誰一人自分のために死ぬ人もいません。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。従って生きるにしても死ぬにしても、私たちは主のものなのです。本日の修法牧師室からでご紹介した長崎の聖人と呼ばれている永井隆博士が原爆犠牲者合同葬儀で述べた不朽の弔辞に、そのことが実によく描かれています。今日はその全部を載せすることはできませんでしたが、一部をお載せしました。なおホームページで礼拝に参加している方、あるいは説教テープや CD で参加してくださる方には、この部分がありませんので、私は今ここでお読みしたいと思います。なおちょっと裏面にかかるところで抜けた字が2つありますので、そのことも申し上げながら読みます。去る9月27日、あのタイトルのつけたんですが、秋葉先生タイトルはちょっと割愛なさいました。私のタイトルは祈りの裏紙という題でこれを載せました。去る9月27日に開かれた日本キリスト教学会第64回学術大会で、長崎外語大の小西哲郎氏が被災地長崎からと題してシンポジウムで講演されたクリスチャントゥデイ、これは週刊の、私たちはメールで読むことができるのですが、の記事を読んで知ったのであるが、小西氏はカトリック浦上教会の熱心な信者で被爆した長井隆博士に言及し、同氏が原子爆弾合同葬儀で述べた原爆は神の摂理だということの、批判している。爆死者は神に捧げられた神の子羊であるとの言葉は、旧約時代の犯罪を思わせるものでふさわしくないばかりでなく、米国の原爆投下の正当化につながる発言であると批判している。批判の趣旨はよくわかるとしても、永井が自らの信仰的理解として語り、犠牲者の死を虚しく終わらせず、戦争に加担した自らの罪を告白し、次世代へ平和の踏み石として意味を述べた言葉として、私は今まで博士の言葉を重く受け止めてきたものである。弔辞はこう締めくくられている。あの日、あの時、この家でなぜ一緒に死ななかったのでしょうか。奥さんは亡くなっています。お災いなるから泣く人、彼らは慰められるべければなり、私たちはこの賠償の 道を正直にごまかさずに歩まなければなりません。主与えたまい、主取りたもう、主の皆は賛美せられよかし。浦上が選ばれて反祭に備えられたことを感謝します。主の皆は賛美せられよかし、感謝します。この尊い犠牲によって世界に平和が再来し、日本の信仰の自由が許可されたことに感謝します。根を悪ばしせる人々の霊魂、天使の御憐れみによって安らかに行くわんことを、アーメン。キリシタン禁制下で苦しみ抜いた浦上、明治憲法で信教の自由が謳われても、戦前戦中に弾圧されてきたキリスト者たち、原爆はこうした圧政を負わせるために不可欠の犠牲であったと拍手は述べて、死者が虚しく消えたのではないことを訴えている。この障子には苦難と暴虐を耐え抜いた信仰者の証が生きている。白紙の目は原爆犠牲者と自分を含めてその遺族に向けられ、心の証と慰めの拠り所を示し、悲惨な出来事を乗り越えて生きる意味に向けられている。原爆投下への批判が語られておらず、投下の正当化につながる思想として白紙を非難するのは筋違いであろうと、これは私のご意見です。皆様はどうぞご随意に。で、その中の犠牲の子羊の下りについて白紙はこう言っています。信仰の自由なき日本において、迫害のもと400年迫害殉教の地にまみれつつ、信仰を守り通し、戦争中も永遠の平和に対する祈りを朝夕絶やさなかった我が浦上教会こそ、神の祭壇に下げられるべき唯一の清き子羊ではなかったでしょうか。つまり、なすべき礼拝をしていたと言っているのです。この子羊の犠牲によって今後さらに戦果を被るはずであった幾千万の人々が救われたのであります。日本は負けました。浦上は全くの廃墟です。見える限りは灰と瓦、家なく衣なく食なく、畑は荒れ人は少なし。日本人がこれから歩まではならぬ敗戦国民の道は苦難と悲惨に満ちたものであります。この苦難の道こそ罪人我らに償いを果たす機会を与える希望の道ではありますまいか。血まみれ上乾きつつ、この道を行くとき、カルパリの丘に十字架を担ぎ登り魂キリストは、私たちに勇気をつけてくださいましょう。先週は昇天者記念として礼拝をこの教会で持ちましたが、昇天者記念礼拝に預かる旅ごとに、私は天に召された方々から命をいただいて今ここにあることの恵みを感じます。列車が線路の上を走るように、私たちはこれらの方々が敷いてくださった線路の上を今歩んでいるのです。やがて召された後で、今度は私たちも線路になる公園に預かることができるのです。それが朽ちることのない絆 絆に預かる私たちではないでしょうか。週末水質の礼拝に臨んで、私たちはこのことを明記しておきたいと思います。私たちの終わりは輝かしい栄光に包まれるんです。それは安息日ごとに主に習う献身礼拝を下げ、朽ちることのない礼拝がやがて私たちに授けられるのであります。これで終わっていいんですが、私は学生に、スヌーピーはまさに、聖書を語っているというのを伝えるんですが、この場面でですね、思い起こすのはチャーリーと妹のサリーがスクールバスを待っている情景です。でそのスクールバスを待っている時にですね、サリーが言うんですね、お兄ちゃん、天国へ行くときもスクールバスで行くの、これ面白いですね、天国へ行くときもスクールバスで行くの。そうするとですね、チャーリーが、いや、天国へ行くときは天から金の馬車が降りてきて、私たちはそれによって天国に迎えられるのさと、天を見ながらね、あのチャーリーが輝かしい顔をして言っています。こういうことを漫画として描けるロバート・シュルツ、加えてですね、そのことを読んだときに誰もが共感し心温まるような、そういうメンタリティを持てること、それは聖書に親しんできた人以外にはできないことであろうと思います。私たちもそういう栄光に預かる望みに毎週招かれていることを喜びとして、これからも残る生涯信仰の道を共に歩んでまいりたく思います。祈祷いたします。主なる神様、肉体的には日々衰え滅びるほかにない私たちを、今日も救いの宴席へ私たちを招き、あなたにつながる朽ちない絆を御言葉によって示してくださいましたこと、心より感謝申し上げます。どうか迷うことなく、あなたの聖女に集うことを喜びとし、生涯主に習い交わりを共にしながら御国にいるまで、それぞれをお導きください。主の名によってなります。アーメン。先ほどのフィリップ・ニコライの、名作であるもう一つの賛美歌276番、こちらはクリスマスの方にふさわしいでありましょう。お立ちになれる方はどうぞお立ちください。お座りになったままでも結構。276番。 どうぞご着席ください。